Welcome to the Business English Pro.
皆さん、ご機嫌はいかがでしょうか。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターを務めておりますマット竹内です。あいにく日本は台風が近づいてきているようですね。最初の台風ですね。まずは昨日の4万ドルのジム、あのトピックに対して1972東京さん、貧富の差が広がる一方ですね。私は自宅から徒歩1分の場所にオープンしたチョコザップへの入会を悩み続けて半年が経ちました。そうでしたか。もう少し悩んでみてください。でも一度始めてみてもいいかもしれませんね。雨の千春さん、日本の高級フィットネスクラブで検索してみるとということで、グランドハイアット東京内の施設とか六本木のヒルズスパとかいろいろあるんですね。雨の千春さん曰く、個人的には健康目的のチェックは人間ドックで、睡眠等のアドバイスはオーラリング、それから定期的な運動ならもう少しリーズナブルなジムで良いかなと思いました。ただこれだけパーソナルトレーナーをつけることが当たり前になってくると、今回の記事のような最高級のトータルサービスを受けたいというニーズが高まるものと予想しました。ありがとうございます。それから英語でコメントを残してくださっているキャリーさん、健康的な生活が大事なのは間違いありません。ただそのためにお金がかかりすぎるのはどうでしょう。もしそのためにお金がかかるのであれば、それはまさしく Putting the cart before the horse ということわざを引用されていますね。これどうでしょうね。日本語ですと本末転倒っていう感じですかね。普通荷車は馬車が引きますが、間違った順序、つまり荷車が馬車よりも前に来る、本末転倒、そんな風にマット竹内は受け止めましたが、間違っていませんでしょうか。キャリーさん、英語でのシグナルコメントありがとうございます。それから M さんのシグナルコメント、最近医師の阿部博さんの著書を何冊かお聞きになった、まあ読まれたようですね。内容は老いや死に関するものです。その中で人は PPK ピンピンコロリ、これを目指して体を鍛え節制するけれども、不幸にも病に倒れてしまった場合、実は健康な人ほど心臓や内臓が強く、簡単にはお迎えが来ないとのこと。これは PPK ではなく逆説的で面白いですね、と M さんのコメント。チーミーさんも、M さんが今回トピックに関連して取り上げていた書籍面白そうです。そして1972東京さんが取り上げていたチョコザップリーズナブルなので、昨年夏に一度入会したのですが、自宅近くの店舗は狭く、結局それが嫌で以前契約していたジムに戻ってしまいました。かっこ笑い。そうだったんですね。これ1972東京さんも参考になるかもしれません。 JT さんも英語のコメントですね。健康長寿のためには極端な方法は避ける。Avoiding extreme method。 エクストリームなメソッドをアボイドして、極端な方法は避けて程よいバランスを保つことが最高の結果を得るキーだと自分は信じていると、コメントされています。ありがとうございます。まあその他、ケンちゃん、ストレンジカメレオンさん、サルソルさん、オレンジさん、クーさん、ごっちゃん、シグナルコメントありがとうございます。今日は5月31日金曜日、5月の最後の日です。5月といえばゴールデンウィークにポッドキャストの BGM をいくつか作曲してくださっているロックソルトさんからご連絡をいただき、ゴールデンウィーク中作曲を進めますというお話でした。そろそろ出来上がってくるのではないかと楽しみにしています。
マットさん、それってプレッシャーじゃない？
いや、そんなことはないですよ。先日超音速のジェット機の話題を取り上げましたが、今日はもう少し遠くに飛んでみたいと思います。
どこまで行くのかしら？
Rocketing to Mars。
あら、マーズ、どこでしたっけ？
あら、マーズってキャサリンさん、それシャレ？
あら、まあ、
マーズは火星じゃない？ロケットで火星に行くっていうことだよね。
そういうことですね。
In the Star Wars movies、
スターウォーズの映画の中で、
In the Star Wars movies, spacecraft of far off galaxies are propelled through space by giant engines emitting a bright blue light。
スターウォーズの映画の中で、 spacecraft、 宇宙船が、
spacecraft of far off galaxies、
far off galaxies、 銀河遥か彼方の宇宙船が、青い bright blue light、 青い光を放つ巨大なエンジンによって宇宙空間を進む、 propel。
Spacecraft of far-off galaxies are propelled through space by giant engines emitting a bright blue light.
エミットね。エミットは二酸化炭素だけではないのね。ブルーの光、ブルーライトを放ちながら宇宙船が宇宙空間を進む。ブルーライトといえば、マットさん。
はい。
メガネはかけなくていいの？
そうでした。最近またブルーライトカットのメガネをかけるようにしています。さあ、この 映画スターウォーズの一シーンですが、実はこれが
That technology might soon become a reality in the form of a plasma rocket being developed by NASA.
この技術は今 NASA が開発中のプラズマロケットという形で The technology might soon become a reality. リアリティになるかも、間もなく現実のものになるかもしれない。
That technology might soon become a reality in the form of a plasma rocket being developed by NASA.
NASA はアリゾナに拠点を置く How Industry、こちらの会社と共同で
The space agency is working with Arizona-based How Industries.
あ、そうか。スペースエージェンシーが NASA なんだね。
そうです。
NASA がアリゾナにベースを置く How Industry とディベロップしてるって言ってたよ。ロケットを。
The space agency is working with Arizona-based How Industries to develop the rocket that could drop off humans on Mars in just 2 months.
Just 2 months? 月まで人類をわずか2ヶ月で運ぶことができるロケットを開発してるの ?2 ヶ月ってそんな早いの
?To develop the rocket that could drop off humans on Mars in just 2 months.
彼らはこうした技術を使っているんですね。
It will use nuclear fission, the release of energy from atoms splitting apart to release bursts of plasma to propel the rocket with a remarkably high fuel efficiency, as reported by Gizmodo.
Nuclear fission. Fission は分裂ですね。核分裂。このロケットは核分裂、つまり原子が分裂してエネルギーを放出する。
It will use nuclear fission, the release of energy from atoms splitting apart to release bursts of plasma to
プラズマを放出する。
Bursts of plasma.
この技術は極めて高い燃料効率でロケットを進めることができる。With a remarkably high fuel efficiency と言ってましたね。
With a remarkably high fuel efficiency。
まあ、このことを報じたのはアメリカのギズモードという技術系のニュースメディアです。
As reported by Gizmodo。
でもこの技術を使えばそんなに早くロケットを推進させることができるのね。今のロケットと比べるとどうなのかしら。
In comparison, if humans were to travel to Mars with existing technology、
もしも人類が今現在の existing technology、既存の技術を使って火星まで行くとしたら、
If humans were to travel to Mars with existing technology、
3ヶ月はかかるわよね。最低でも。
It would involve as many as 9 months of rocketing to cover about 140 million miles to reach the red planet.
Red planet. 赤い惑星。火星のニックネームですね。
最低でも9ヶ月って言ってたわね。1億4000マイル。遠いわね。1億4000マイルを移動するのに9ヶ月もかかる。
It would involve as many as 9 months of rocketing to cover about 140 million miles to reach the red planet.
まあ、このプラズマを使ったプラズマ推進というアイデアは新しいものではないようですね。
The plasma propulsion idea is not new.
そうなんだ。It's not new. 前からあったの?
NASA started working on it back in 2018 with its pulsed fission fusion, PUF program.
2018年に NASA が PUF というプログラムを進めてたんだね。PUF は pulsed fission fusion.
NASA started working on it back in 2018 with its Pulsed Fission Fusion, PUF program.
パルス核融合というプログラムに2018年に NASA は取り組み始めたんですね。そして6年が経過し、このプラズマシステムは
But the new plasma system is not only smaller and simpler, but also more affordable.
今回のプラズマシステムは単にコンパクト、そしてシンプルなだけではなくて Not only
Is not only smaller and simpler.
Affordable. 価格的にも抑えられるということですね。コストも抑えられる。
Is not only smaller and simpler, but also more affordable.
今回の新しいロケットはより重量のあるスペースクラフトを運ぶことができるようです。It can carry much heavier spacecraft.
It can carry much heavier spacecraft and provide better protection from harmful cosmic rays for the crew on board.
このロケットはヘビアな、さらに重い宇宙船を動かすことができる、運ぶことができる。そして、provide、提供してくれる、better protection、保護してくれるんですね。何から守ってくれるんでしょうね。
provide better protection from harmful cosmic rays for the crew on board.
cosmic ray、宇宙の光線。これは宇宙空間を飛び交う高エネルギーの放射線です。宇宙船です。宇宙船の船は船ではなく、ラインの線です。宇宙船。クルー、乗組員をそうした宇宙船。それも harmful な、有害な宇宙船から守ってくれるというんですね。
It can carry much heavier spacecraft and provide better protection from harmful cosmic rays for the crew on board.
飛行時間が はるかに短いわけですから
Besides, the much shorter journey time will reduce the crew's exposure to radiation and other adverse effects of long space travel.
宇宙船の飛行時間が大幅に短縮されるので Much shorter journey time. そのことが reduce 減らすことができる何を乗組員、クルーメンバーの radiation 放射能の exposure 放射線被曝ですねそれからそれ以外の other adverse effects まあ、それ以外の悪影響、長い宇宙の旅に付き物の悪影響というものを軽減することができる。さあ、それではこのあたりで1回目の記事本文を皆さんと一緒に聞いていきたいと思います。まあ、その中で、マット竹内からのチャレンジ。この今回のプラズマロケットが開発されると、一体どのような可能性が生まれてくるんでしょうか。それから、今回は NASA でしたよね。このプラズマロケットという技術、アメリカと各国、どのぐらいの差があるんでしょうか。今日の記事はどのように伝えているでしょうか。まあ、そんなところに耳を傾けながら、1回目の記事本文を聞いてみることにいたしましょう。今日の記事はこちらになります。
Rocketing to Mars. In the Star Wars movies, spacecraft of far-off galaxies are propelled through space by giant engines emitting a bright blue light. That technology might soon become a reality in the form of a plasma rocket being developed by NASA.The space agency is working with Arizona-based Hau Industries to develop the rocket that could drop off humans on Mars in just 2 months. It will use nuclear fission, the release of energy from atoms splitting apart to release bursts of plasma to propel the rocket with a remarkably high fuel efficiency, as reported by Gizmodo. In comparison, if humans were to travel to Mars with existing technology, it would involve as many as 9 months of rocketing to cover about 140 million miles to reach the red planet. The plasma propulsion idea is not new. NASA started working on it back in 2018 with its Pulsed Fission Fusion, PUF program. But the new plasma system is not only smaller and simpler, but also more affordable.It can carry much heavier spacecraft and provide better protection from harmful cosmic rays for the crew on board. Besides, the much shorter journey time will reduce the crew's exposure to radiation and other adverse effects of long space travel. Once developed, the plasma rocket could push the limits of space travel even beyond Mars, and missions to the asteroid belt may well be possible for humans to explore mining and other possible resources.But a lot of work still remains to be done to make those dreams come true. Phase 1 of the plan focuses on designing the power system and necessary subsystems. Phase 2 will look into the development of enhanced engine designs, trials, and a spacecraft design that can protect human flights to Mars. Currently, exploration of Mars is limited to robotic craft, many of which have become permanent residents there.But looking toward the future, long-distance human space travel will be based on plasma rocket technology, and that's where the U.S. is likely to leave other countries far behind.
プラズマロケットですか。1回目の記事本文をお聞きいただきました。まあ、今回このプラズマロケットが開発されると、どのような可能性が出てくるのかというところから見ていきましょうね。Once developed.
Once developed, the plasma rocket could push the limits of space travel even beyond Mars.
プラズマロケットが開発されれば、push the limit, リミットを押し上げる。even beyond Mars, 宇宙旅行の限界は火星のさらに先まで押し上げることができる。そして宇宙のミッションはアステロイドベルトと言ってましたね。これアステロイドベルトというのはどんなベルトなのかというと、小惑星帯なんです。小惑星の帯、ベルトですね。この帯は太陽系の中で火星の公転軌道と木星の公転軌道の間に存在するベルト。これを小惑星帯、英語ではアステロイドベルトと言います。そこまでミッションを広げることができる。火星を越えて。
And missions to the asteroid belt may well be possible for humans to explore mining and other possible resources.
その小惑星帯まで人類が到達することができれば、ミッションとしてアステロイドベルトにあるマイニング、資源の採掘など、そのミッションの可能性が広がるかもしれない。
And missions to the asteroid belt may well be possible for humans to explore mining and other possible resources.
ただそれまでには、 まだまだ多くのワークが残っている。
But a lot of work still remains to be done to make those dreams come true.
この dreams が come true、ドリカムですね。ドリカム、夢を実現するためにはまだまだ remain、残っている。A lot of work、まだまだ多くのやるべきことが残っている。
But a lot of work still remains to be done to make those dreams come true.
この計画の phase 1、第一段階としては、
Phase 1 of the plan focuses on designing the power system and necessary subsystems.
まず Phase 1としては、必要なパワーシステム、電力システムとそれに関係するサブシステム、このデザイン、設計にフォーカスする。
Phase 1 of the plan focuses on designing the power system and necessary subsystems.
Phase 2は、
Phase 2 will look into the development of enhanced engine designs, trials, and a spacecraft design that can protect human flights to Mars.
そして Phase 2は、Enhanced Engine Designs、強化されたエンジンの設計、そして開発。
The development of enhanced engine designs、
そしてトライアル、試験ですね。テストですね。
Trials、
そして人類が火星に行くための有人飛行を保護できる。宇宙船の設計。
And a spacecraft design that can protect human flights to Mars.
そんなすごい計画が進められているんだね。
本当ね。
今現状としては、火星探索は
Currently, exploration of Mars is limited to robotic craft, many of which have become permanent residents there.
今現在、火星探査はロボットの探査機に限られていますね。
Exploration of Mars is limited to robotic craft.
そしてその多くは
Many of which have become permanent residents there.
その多くはパーマネントの resident 住人永住しているつまりその多くは火星に残されたままになっている
Currently, exploration of Mars is limited to robotic craft Many of which have become permanent residents there.
しかし Looking toward the future 未来を見据えた場合
But looking toward the future, long-distance human space travel will be based on plasma rocket technology, and that's where the U.S. is likely to leave other countries far behind.
まあこれからの長距離の有人宇宙飛行はプラズマロケット技術に依存することになりそうですね。
Long-distance human space travel will be based on plasma rocket technology.
そしてこのプラズマロケットテクノロジーを推進しているのはアメリカ。アメリカは他国を
And that's where the U.S. is likely to leave other countries far behind.
Leave other countries far behind. アメリカは他の国々を大きく置き去りにしている。Leave other countries far behind. ということから、アメリカが大きくリードしているということですね。今日は宇宙空間を移動する、そのスピード、速度がプラズマロケットにより、はるかに加速することができるということを見てきました。記事の意味もほぼ取れたと思いますので、最後にもう一度本文を聞き直して、ポッドキャストを閉じていきたいと思います。今週も大変にお疲れ様でした。
Rocketing to Mars. In the Star Wars movies, spacecraft of far-off galaxies are propelled through space by giant engines emitting a bright blue light. That technology might soon become a reality in the form of a plasma rocket being developed by NASA.The space agency is working with Arizona-based Tau Industries to develop the rocket that could drop off humans on Mars in just 2 months. It will use nuclear fission, the release of energy from atoms splitting apart to release bursts of plasma to propel the rocket with a remarkably high fuel efficiency, as reported by Gizmodo. In comparison, if humans were to travel to Mars with existing technology, it would involve as many as 9 months of rocketing to cover about 140 million miles to reach the red planet. The plasma propulsion idea is not new. NASA started working on it back in 2018 with its pulsed fission fusion, PUF program. But the new plasma system is not only smaller and simpler, but also more affordable.It can carry much heavier spacecraft and provide better protection from harmful cosmic rays for the crew on board. Besides, the much shorter journey time will reduce the crew's exposure to radiation and other adverse effects of long space travel. Once developed, the plasma rocket could push the limits of space travel even beyond Mars, and missions to the asteroid belt may well be possible for humans to explore mining and other possible resources.But a lot of work still remains to be done to make those dreams come true. Phase 1 of the plan focuses on designing the power system and necessary subsystems. Phase 2 will look into the development of enhanced engine designs, trials, and a spacecraft design that can protect human flights to Mars. Currently, exploration of Mars is limited to robotic craft, many of which have become permanent residents there. But looking toward the future, long-distance human space travel will be based on plasma rocket technology, and that's where the U.S. is likely to leave other countries far behind.
これは先月アメリカでのお話。9歳のケルビン君がお父さんと一緒にメガネ屋さん、メガネ店に赴きます。お父さんが検査をする間、ケルビン君は一人で店を出ました。するとそこにヨレヨレの服に身を包んだ男性を見つけるんです。彼はこの近くに住むマット・バスビスさん。ケルビン君はゆっくりとマットさんに近づき、そして右手を差し出しました。その右手には1ドル札が1枚。驚いたマットさんは、え、何これ?ケルビン君はゆっくりとマットさんにこう言います。だってホームレスなんでしょ?どうぞ、ここに1ドルあります。そう言いました。実はマット・バスビスさん、彼が住むマンションで火災報知器が鳴り、慌ててパジャマ姿で外に飛び出したそうです。ただこの報知器の誤作動だとわかり、マットさんはそれじゃあせっかく起きたんだからコーヒーでも買おうかとブラブラしていたそうです。慌てて外に飛び出したものですからヨレヨレの洋服。ケルビン君はてっきりお金に困っているホームレスだと思ったそうです。それからマット・バスビスさんはケルビン君のお父さんに了解を得て、近くのコーヒーショップでこの少年に食事をご馳走します。その食事の席でケルビン君がマットさんにこう言います。実は今回成績が良かったからお父さんから1ドルもらったんだ。この1ドルを使ってホームレスの人を支援したいと考えていた、その時パジャマ姿のあなたが目に入って1ドルを渡そうとしたんだ、そう伝えます。もちろんマットさんはホームレスではありません。彼はスポーツ用品店をいくつも持っていて、アウトドアブランドまで立ち上げた億万長者だったんです。ただ日頃大金を扱うマットさんは、この1ドルにこそ数字では示せない価値があると考えました。ケルビン君が彼の全財産を見ず知らずの者に使おうとした、このストーリーに感動したマットさんは、自分の店から新しい自転車をケルビン君にプレゼントしたと言います。CBS ニュースのインタビューの中で、マットさんはこう語っていました。人間は信頼できるんだな。長年忘れていたその感覚を思い出させてくれた。一方、ケルビン君はインタビューで、誰かを助けるのは幸せなこと。何かを与えると、むしろ自分の方が多くをもらった気持ちになるから。億万長者の心を震わせたたった一枚の紙幣1ドル札、そんな実話を今日は皆さんとシェアさせていただきました。もし可能であれば CBS が報じたこのストーリー、参考動画に載せておきたいと思いますので、お時間があればご覧になってみてください。他人を幸せにすること、それが一番確かな幸福なんだ。19世紀スイスの哲学者アンリ・アミエルの言葉です。それでは皆さん、また来週お耳にかかることにいたしましょう。